FM.
You ready?
Coming at you live from Nagoya, Japan.
こんにちは。名古屋市中区にあるコミュニティ FM 局ハート FM から毎週日曜夕方4時30分から前田光陽と
西木雷神が
お届けしていく番組、日曜の午後は光陽を聞こうよ。この番組は中区錦三丁目雷神錦、道路舗装の岩崎建設工業、江南市就労継続支援 B 型ドルフィンキッチン、就労移行支援ハーツキャリアセンターの提供でお届けします。
はい、お願いします。
いやいやいや、
暑い
暑いよ
7月なのに、
もうね、溶けちゃいそうって言うと ね、周りの人に必ず言われるのが、いや溶けないから絶対言われるんですよ。
内脂肪ぐらい溶けてほしい。
内脂肪は溶けてほしいね。
溶けてほしい。
本当に脂肪がない状態になりたいよ ね。本当に内脂肪みたいなね。
うまい。
すいません。
のか。
いや、あのね、今日僕は仕事先からこっち名古屋にね、
あの都からね、
向かってきたんですけど。うん、ね、新幹線の中で
東の都、
そう、新幹線だって新幹線の中でね、はい、これから名古屋に行きますと、
うん、
ちょっと名古屋暑いのかなって。
今日はさ、ちなみにさ、うん、隣に行ったの。
え、
人いたの。今日
乗ってきた途中から
どこ、横浜、
新横浜から。
早
すぐだったよなんだよって思ってそれで僕ね、つぶやいたんですよ。今日名古屋行くけど名古屋暑いのかなって。
あ、X?
あ、そうそう。そしたらね、皆さんが、うん、暑いですよ、気をつけて、
一言
なんか返信をいただいて、あ、暑いんだって。
だってどこのテレビのさ、うん、ワイドショー見ても名古屋40度って、
はい、やばいっすよ。
やばいね、
40度。風呂じゃない、
ね、
ずっと風呂入ってるみたいな
もんだよ。そう、
ね、
体温が40度になったら危ない。
そうだよ、
温度だよ、
うん、あのね、
だよって、
だよってあのね、なんかね、新幹線降りた時の、
新幹線中はする
でしょ、聞いてよ最後まで、ね、バカが本当にこういうと怒られるからな、またな。あの、ね、なんで全然本当人の話また聞かなくなってるよね。
いや、聞いてますよ、聞きながらの、ね、
でも話す気がなくなっちゃったから。
いや、じゃあ、続けて、もうその、うん、話したいこと本当はないわけ。
あるから喋ろうとしてるのに必ずちゃちゃを入れてきて止めるわけじゃないですか。
ちょ待てよとか言ってもらえれば。
いやいや、そういう話じゃない。最後まで聞いてからえ、それってさってことにしていかないと会話になってないんだよ。だからこれなんか人気がない番組になっちゃってんじゃないの。ま
あ、
の
人気あるし
本当
おい、スポンサーに失礼だろ。
いやいや、それはだから僕ら出てる側が頑張らなきゃいけないんですよ、スポンサーのために。あ、俺がスポンサーだからいいやって思ってるんでしょ。
いや、思ってないです、ちょっと多少。
でそれで俺がばっかりが怪我してさ。
怪我してません。
大怪我。
もうあの3週にわたって文化枠で、うん、おこういう文化もできんじゃん。
今日も、うん、本当にこれからゲスト来るんですけども、うん、絶対あなたは邪魔すると思いますよ。
いや、俺そこに相談行こうかなと思って、先に自分の相談が長くなってもいいでしょうか。
いやいや、まあね、で名古屋にね、うん、降りた時の暑さが違う、
尋常じゃない
よ。そと、
いや、どこよ、
ムッとする、ムッとし方が。
だってさ、西と東におるわけじゃん、
はい、
要は小林さんは、
う
ん、
はいはい、
やっぱ真ん中の名古屋って暑い。
やばい。
西は
まあまあ暑い。
まあまあ東京は
まあ暑い。
あ、まあまあ同じぐらい。
あのね、東京の暑さって、うん、なんかね違うんですよ。
どう違う。
なんかすげえ、もういろんなとこで冷房つけすぎだろうみたいな暑さなんですよ。
ちょっと歩けば涼しい。
なんかね、人工的な暑さ、
うん、
要するに
作られた。
そうそうそう、ビルに入ったら涼しいんだろうけど、そう、出た時になんか嫌な暑さ。でもなんか名古屋で新幹線降りた時は、これもう血が熱いんじゃねえのみたいな。
しかも上だしね、あの名古屋駅って。
そうそう、
丸裸じゃん。
なんか暑かった
ね、
うん、大変。これをまああと1ヶ月
でも始まりですからね。
あ、1ヶ月2ヶ月さ、
そうだね、
やっていかなきゃいけないわけでしょ。
9月はまず暑いね、まだ。
うん、これでもさ、こんだけ暑いとさ、動物もあんまり活発的にならないから、ちょっとクマとか大丈夫そうだよね。
いや、あいつらは山だから涼しいところにいるから。
いやいや、だから降りてこないって。
あ、下にね、
うん、
そうかな、
下に
人里
人里にね、
人里には、うん、この間ゴルフ行ったらさ、うん、ウリ坊いたよ。
ウリ坊、
ウリ坊、
イノシシ、
子供
イノシシ
で、多分親もいたと。
いや、いるでしょ。
3匹いたからさ、
うん、いや親いるよ
と思ってさ、
なんかさ、この間名古屋でさ、
熊出た、熊、
熊、熊出たの、
三重県出た、
本当
出た。
いやいやいやいや、
月の輪熊出た。
で今のもね、うん、俺が何の話をしようとしたかちゃんと理解しようとしないでいきなり熊出たって言うでしょ。
熊出た。
じゃあ俺が言いたかったのは、この間ゴルフ行った時に、うん、猿が山ほどいたじゃないですか。
いた。
その話をしたかったのに、なんで熊、
いやいや、リアルタイムだから。熊三重県で出なかったのよ。
俺が話したいことを本当全く理解してくれようとしないよね。
危ないですよ、三重県に熊が出ましたよっていうのをこう言いたかった。猿はね、猿はいっぱいおる。
俺がこないださって言ってるのに、それわざわざ取ってまでする話なんですか。
ピンときたもん。どうせ猿の話すんだろうなと思って。もういいよ、よりは熊。
もういいよ、俺もう話すの、自分自発的に話すのやめますわ。振るだけにしますよ。こないださって言うから、そしたら自分で喋って
て。え、こないださって俺が。
そう。
何さって言うだけさ。
何さ。ダメでしょそんなの。
ダメ、
はい、ということでですね、今日もですね、まあ、50分間ですけどね、楽しい時間にこれからしていこうと思いますんで、最後までお付き合いください。
雷神錦プレゼンツエキスパートファイル。
ここからは雷神錦プレゼンツエキスパートファイル。このコーナーでは名古屋を中心にさまざまな分野で頑張っている方をお呼びしてお話を伺いますというコーナーなんですけど、
はい、
3週間前から始まりまして、
そうですね、
なんか私のところにいろいろコメントが来てまして、
お勉強する、
真面目に喋ることもできるんですねっていう、喋れるわっていう話なんですけどね。
文化人、
いやいや文化人ではないですけどね。まあまあ今週もですね、今週から3週にわたってですね、
はい、
あのゲストをねお呼びしてますんで、
であの今回のゲストさんは、うん、
はい、
前回のハーツさんとのまた違う事業所の方で、
はいはい、
また違う職種なんですよ。
まあ、
まあ、それをまた紐づいてい
く、ご紹介ということで。
そうですね、
笑っていいともみたいな番組になってますね。
笑っていいともっぽいですね。
なんかよくわかんないですけど、
で
今回来ていただいているのは、はい、愛知県、北名古屋市および庄内通りの就労継続支援 B 型事業所スクラムさんから大場隆清さんと沼田祐介さんにゲストにお越しいただきました。
こんにちは、
お願いします。
よろしくお願いします。
前回は就労移行支援という
ですね、
ね、
就職させるという
ハーツキャリアセンターさんだったんですけど、今回は就労継続支援 B 型、
はい、
この就労継続支援 B 型っていうのは基本的には どんなことをされてる。
前回出ていただいた移行支援とまたちょっと違いまして、
はい、
この B 型っていうのは利用者さんが事業所に来ていただいて、
うん、
あの作業訓練をしながらあの一般就労に向けていろいろと学んでいくっていうような場所なんですけれども、あの A 型と B 型っていう事業所がありまして、
はいはいはい、
A 型っていうのはあの利用者さんと雇用契約を結んで、あの一般的な企業と同じような形で仕事をしていただくんですけれども、
はいはい、
B 型というのはもうちょっとあの重度な方を対象に雇用契約を結ぶわけではないんですが、通所していただいて訓練をしながらその訓練に見合った作業の方針をお支払いするっていうような。
A 型と B 型とある柔道っていう話が出たんですけど、
はい、
これはどちらもその障害を持たれてる方に対して の、
そうです、ね、
はい、その仕事を斡旋というかその
そうですね、訓練をしていただく、
行うという、はい、じゃあそれ A 型の人もやっぱり障害を持たれて
る。そうですね、はい、
基本 B 型の方も、
はい、
それはやっぱり雇用契約は結べないけども仕事は覚えてもらいたいっていう感覚でいいんですか、
う
ん、はい、
そうですね。
それって主にどういったことを訓練していただいてるんです
か。まずあのちょっと人によってやっぱりかなりあの症状に差があるので、
はいはいはい、
それをまずお聞きした上で、うん、できる作業をやっていっていただくっていうことになるんですけれども、
はいはい、
あのどうしてもあの座っているのも難しいとか、
はいはいはい、
朝全然起きられないとかそういった方も見えるので、
それはあの病気でじっとしてることが無理だとかっていうことな、
はい
とはい、落ち着きがないのとまた違うってことなんですね、はい、
あくまでも病気です。
そういう方にはじゃあこういう仕事をちょっと覚えてって言って
そうです、ね、
教えてずっと何時間か続けて継続できるようになるまでとかっていう。
そうですね、はい、少しずつちょっとステップアップしていっていただけるように。
具体的にどんな仕事、
そうですね、まあ、あの内職、いろんな企業さんからいただく内職の作業がメインになるので、はいはいはいはい、あの例えばもともとあるその箱の中にタオル、贈答用のタオルを詰めたりとか、
あのあパッキングみたいな、
そうですね、はい、あとあの、はい、いろんなお菓子が詰め合わせになってるような、はい、それにあの1個ずつお菓子を入れていったりとか。
ってことはそのいわゆる単純作業から、はい、っていうこと
を、そうですね、
でちょっと箱の形状が変わったりすると、ね、分かんないってなっちゃったりとか、その可能性もあるってこと。そういう可能
性ももちろん、はい、あります。
でもじゃあいろんな箱でこういうふうに詰めたらっていうことを、うん、結構すぐ覚えるものなんですか。
いや、あ、すぐはなかなか終わらないですね。
結構時間が、
はい、そうですね、はい、
です。でもその子たちも別にそれをやることが嫌ってことではないですよね。その結構その訓練してると喜んでやったりとかっていうことも、うん、
それもやっぱり人それぞれで、うん、なかなかそれをやろうとしたがらない方もいれば、できるようになったことにすごい達成感を感じてくれる方もいればっていう、はいはいはい、本当に千差万別なんですね。
はい、中にもこうあるじゃないですか。例えばこれは好きだけどこれは嫌だみたいな、
はいはいはい、
でやっぱその中でもあるんですかね。こっちの箱詰めは喜んでやるけど、
すごく
なんかこうラベルを貼ったりとか、そういうのは絶対やりたくないみたいな、うん、
ありますあります。
でも両方やってもらいたいんですよね。
そうですね、そうなんですけど、一番はやっぱりしっかりと毎日推奨していただくとか、はいはい、あの何時間かしっかりといていただくっていうのが大事なので、
う
ん、できるだけまあ嫌な作業は避けて、
まあ、そうです、できる作業を、ね、好きなことだけやって、はい、やりがいを覚えてもらった方がいいってことですもんね。
まずは
そうですね、
はい、まずがそこ第一段階かなっていう。
どれぐらいの期間、まあ、人にもよると思うんですけど、訓練してこう世にじゃあお仕事としてっていう、
それは本当
に千差万別ですか。
全く本当その通りです。はい、早い方はそれこそもう1年くらい経てばすぐに就職できるっていう方も見えますし、やっぱりなかなか本当に思うような作業に結びつかないっていう方はやっぱ多いので、
結局なんかこうやる気の問題とはまたちょっと違うんですよね、
う
ん、
そうですね、
レベルが違うんですよね。
あ、や
っぱそれは
障害の重さが違うってことですか。
そうです、でその証明書もらえるんですよ。やっぱり証明書がないと、はい、通称できないじゃないですか、僕らが行ったところで証明書ももらえないじゃないですか。
あ、まあそうですね、はい、
そのやっぱね、規定があるんですよ、
はいはい、
本当に普通の生活も守らない人もいますから。
まあまあそれはそうです、ね、
だけど親御さんがいるじゃないですか、
はい、
親御さんが働けないですよね、ずっと面倒見てると。
そうですね、
だからそういう A とか B とかにこう預けて、でその間にパートに出たりとかして、あるいは法でってまたあるんですけど、子供のやつがあるんですけど、そういう大人版ですよね、軽く言えばね。
はい、
でその中でやっぱりずっとそこにいちゃいけないから、そういう軽作業とかの一般に出れるように訓練してくるんですよね。
そうです、
沼田さんのところとか。
それはもちろんその訓練をしていただいてることなので、そこに対してのこ
う対価が出るんです。
対価が出るんですか。
はい、
それは自分が例えば今日は10個やったからいくらですよみたいな。
そうですね、それはもう本当、それは事業所によっていろいろと規定があるので、はい、いろいろ。
じゃあ、 まあそういう方たちでもあのちゃんと仕事をしたらこういうのがもらえるっていう認識をどんどん植え付けていくっていうことにもなる
って
こと
ですよね。
まず生活のリズムを取り戻して、
う
ん、また働くっていうことはこういうことだよっていうことを教えていくんですよね、
うん、そうです
ね、まあ、それにどんどん皆さんが生きがいを持っていってくれたら、うん、いいんでしょうけど、なかなかそれも難しい方もいらっしゃるってこと
ですね。じゃあまあその辺は来週になったね。
来週ですか。
来週に
今ようやく盛り上がってエンジンかかってきたのに
早い。
そうです
アイドリングで、
わかりました。まあね、3週来週再来週も来ていただくんでね、細かいことはまた次回お聞きさせていただこうかと思いますが、
はい、
せっかく来ていただいたんでですね、一曲何かお聞きしたい曲をおかけしながらお別れできたらと思います、
は
い、
お別れですか。お別れですね、
今週はね、はい、
いいんですか。
いいです、どうぞ。
あ、ありがとうございます。じゃあ、 僕最近すごいハマってるのが、はい、サカナクションさんの曲なんですけども、はい、テレビのアニメでも主題歌になってる、はい、怪獣、
はい、あのなんかこうキュッと狭いところに入ってくる、ね、
よ
く PV の曲ですよね。
そうです、
はい、ではその曲を聴いていただきましょう。サカナクションで怪獣。
名古屋市中区錦三丁目にある雷神錦、ラーメンだけじゃなくお料理も大人気。夜7時から朝8時まで元気に営業中。詳しくは雷神錦で検索してください。
岩崎建設工業、紅葉に聞こうよ。
はい、ここからはですね、岩崎建設工業プレゼンツ紅葉に聞こうよ、リスナーさんのお悩み、人生相談など私に聞きたいことを広く募集するコーナーです。
来てますか？
もちろんです。山ほど来てますよ。
山ほど、
いいですか？
はい、
その中から厳選した1枚を読ませていただきます、はい、ラジオネーム秋生まれの秋さんです、
はい、
もういつもの方ですね。
涼しい、ちょっと秋と聞いただけです。
そうね、本当だ ね、はい、紅葉くん、雷神さん、こんにちは。
こんにちは。
紅葉くん、パン屋さんのイベントお疲れ様でした。仕上げてくださったパンを家でリベイクしたら外はカリ、中はふわっとしてとても美味しかったです。もう奮闘かけのプロですね。毎回楽しみにしているイベントですが、一日中たくさんの方にパンを提供されて本当にお疲れ様でした。いえいえ、帰り道、感謝の気持ちや頑張ってくださいの気持ちをもっとちゃんと伝えればよかったなと反省していました。直接お会いすると緊張してしまって毎回頭の中が真っ白になってしまいます。そこで質問です。
いよいよここから本題です、
うん、ね、直接お会いできるイベントやお見送りの時、ファンからはどんなことを話しかけてもらえると嬉しいですか？感謝の言葉、笑える一言、ライブに行きますというような報告、それとも質問でしょうか？逆にあまり話さずサクッと進んだ方がありがたいですか？こんな会話ができたら嬉しいなというものや、これはやめてほしいな、ちょっと困ったなということがあればぜひ教えてください。それと一つだけ、私の緊張対策としてお願いがあります。時々はいはいはいはいと返していただくことがあって、その度にあ、急がなきゃと思ってしまい、さらに頭の中が真っ白になってしまうんです。もしはいが1回だったりうんくらいだったりすると、もう少し落ち着いてお話できそうです。また次回も楽しみにしていますいつか雷神さんでも開催していただけたら嬉しいです。
はいはいはいはい、だって
これ俺怒られてんのかね。
いやいやいや
はいはいはいはい、
口癖だ、ね、
言うなってことだね。
口癖だね、
言ってんだろうね
多分ね。本人は気づかないうちに、
はい、そんなことライジさんにもあります？
いや、あると思うけど、
うん、
でも人に言われないと分かんないじゃないですか。
あ、
じゃあ俺そんなことしてんのかな。あ、あるあるある、さっきも怒られたやつ自分では止めてるつもりないけど、
うん、
あのさ、人の話聞く気あるっていうの、はいはいはいと一緒じゃないですか俺も、
はいはいはい、
ほろろらそういうことじゃないでしょう
ね、
はい、
いや、これも口癖だから。
そうですよね、
うん、別にあの意図と、
別に早くしろというわけじゃない
わけでもないし、
はいはい、
まあただお見送りとかさ、
うん、
そういう時っていうのはお見送るだけで会話をするコーナーじゃないんで、お見送られてほしいですね
もう見送
るちゃんとその趣旨に沿った行動を取ってほしい。
お見送りとは何ぞや、
まあ、例えば握手会はありますだったら、まあ、握手をしてその時一言喋るぐらいはいいけど、
別れの会話はいらないと。
じゃあねとかね、うん、ありがとうってこっちは言うわけだよ、お見送りしながら。
チャオね、
だからそのお見送られてほしい。
黙って
黙ってまだまあなんかね、喋りたい気持ちもわからなくはないですけども
。じゃあもし喋っていいのなら何を聞かれたいですか、うん、コンサート行くね。
いやいや、報告、うん、なんだ、別に何でもいいですよ答えられないことは答えないから、
心ない。まあまあ、
うん、
秘密の方行こうよですからね。
だから
秘密で行こうよ。
秘密はないけど別に答えられることには答えますし、
うんうん、
答えちゃいけないこともあるじゃないですか。
まあね、
例えばあのまだまだあの発表する、発表する情報解禁の日が決まってるのに、
うん、大人の事情ね、
そのより前に情報を得てきて質問とかされても答えちゃいけないから答えないと。
まあ、僕にも教えてくれないですもんね。
いや、それはそうですよ、情報解禁がまだなんだからねえ、家族にも言わない
だってさ、うん、言っていいかなこれ。
いいっすよ。
いい、
うん、
亀梨君のやつ知ってたじゃないですか、
結婚の、
うん、南さんとのお付き合い、
はいはいはいはい、知ってました。
俺知ってたんだってなんかさ、業界人ぶっちゃってさ、
はい、いやいやいや、それは
たまたま気づいてさ、
それはさ、
コラボしてるじゃんって言ったら、
そうだよ、
知ってたよ。だから
そうだよ、だ
からかっこいい、
その時に聞いたんだ
も
ん、その時に聞いたんだもんでもそれはさ、僕たちだから喋ってくれたっていうのは、
そうそうそう、だからよく
絶対よそって言わないだろうなって。
できてました、ね、
だから絶対その雷神さんになんか言えないとねなんか店に張り紙作って貼りそうだもんね
するか
わかんないじゃんね。
すいません。
なので、まあ、はい、大事なことは言わないから何でも聞いていただいて大丈夫です、
はい、明
日ということ
で、ね、今週はね、
はい、
あの僕が選曲するから。
はい、そうですか、
はい、あの、うん、僕らの時代あの竹の子族とかが流行ったんですけど、
はい、
まあ、ディスコも流行ったんですよ、ディスコも、
はい、
でステップっていうの、
はいはいはい、みんなで揃ってね、
竹の子揃って全部ステップっていうんですね、
はいはい、
あれを、
はい、
でその曲からあの抜粋しましたので皆さんお聴きください、はい、Lay all your love on me ABBA。
ここで岩崎建設工業からのお知らせです。皆様が当たり前のようにご利用している道路、岩崎建設工業はそんな道路を作る仕事をしております。高い品質と優れた技術で新たな未来を一緒に目指してくれる仲間を募集しております。皆様が安心安全に走行できる道路を一緒に作りませんか。詳しくは岩崎建設工業と検索してください。以上、岩崎建設工業、工業に聞こうよでした。
ドルフィンキッチンプレゼンツ、バックトゥーザショーは、ショーショ
ー、はい、ここからは就労継続支援 B 型ドルフィンキッチンプレゼンツ、バックトゥーザショーは、このコーナーはですね、あなたの思い出に残る昭和についてリスナーの皆様からのメッセージを紹介していきますと。
はい、お願いします、
ね、
はい、
来てますよ、
来てます、
来てますよって、これからなんか毎回決まり事みたいなセリフになってますけど、
マリックみたいな、
まるで来てないみたいな感じになってますけどね、
はい、
来てるんですよ、昭和のコーナーは。
ありがとうございます、
はい、もうその中から今日はこれを喋りたいっていうのを選んできましたんでね、うん、読ませていただきます。ラジオネームリンさん、
リンさん、ありがとうございます、
ね、昭和の思い出、カメラと写真についてお話ししてほしいです。令和はスマホ、平成はデジカメの時代だと思います。昭和のカメラはフィルムが必要で、自分でピントを合わせないといけなくて、1枚撮るごとに巻き直しがあって現像まで時間がかかる。今思うとすごく不便なものでしたね。最近父が撮ってくれた私の幼い頃の写真が見つかったのですが、せっかくならもっと可愛く撮ってよという感じでした。でもこれもすぐに確認できないからこその味だったのかなと思います。平成レトロとしてブームの使い捨てカメラも調べたら出たのは昭和だったとのことで、昭和のカメラ写真の思い出があれば聞きたいですと。
はい、ありますか。
え、
ありますか。
いや、ありますよそりゃだってこれ映るんですって、いつの時代なのこれ。
映るんですよ、多分昭和だと思う、まだ
昭和の時代、
ギリ昭和じゃないか
ね。よかったですよねあれね、
よかったですね。
でもなかなか全部撮りきらないからさ、
そう、なんか
現像に出せないんだよね。
そうそうそうそうそう、で全部撮っちゃわないとね。
それでその間にまた、あ、カメラがないなんてまた買ってきちゃってさ、全部なんか5枚ぐらい残ったまんまの映るんですがあって、うん、それまとめて僕がプリントに出したことあるんですよ。
なぜ映るんですがいいか分かります。
またほら答え聞かないでしょ
答えあんの
ねそっから先があるわけじゃん。
いもういいや、終わったのかなと。
もう話さない。で、何何なんで何
なぜ映、うん、るんですがいいか質問する。
知らない、
まあ、手軽なのはそうじゃないですか、
はい、
あれ最初フラッシュもついてなかったんですよ、
はい、
映るんです、
はい。
ただカメラにあのフィルム入れたことあります、
はいはい、
あれ失敗すると全部パーになるの知ってます。
知ってますよ。
あれが難しい、カメラにフィルム入れるのが難しい
でも当時はみんなやってたじゃないですか、カメラ
に、まあね、でもそれがまたなんかこう巻いてさ、うん、事故事故って、うん、いいって言うんですけど難しいんですよあれ。
自動巻きっていうのもあったよ。
自動巻きで一番最初フィルム入れるときは難しいのよ、
はいはい、
セット
セット
セットするの、
セットする
の
ね、
はい、であれが難しい、
こう蓋開けてね。
そうで、それが苦手な人が多くて、映るんですっていう画期的なのができて、で今度それにフラッシュついてなかった。
ついてたね、後から。
後からですよ、
ピントも合わせなくていいしね。
そうそうそうそう、うん、だけど現像してみて、
うん、
ね、
なんじゃこりゃって
、ね、今はさ、小夜さんとかでも、お、俺撮ったなら確認させろよって言って、こんな載せんじゃねえよ。
もちろんそうですよ。
どうするんですか、映るんです
か。なんでもかんでも載せ、本当にだからデリカシーの問題なんですよこれって
僕はもうしてませんよ、
だからそれまではそういう配慮がなかったでしょ。
あ、気にしてなかったです。
だから配慮がなかったってことじゃないですかね、
はい。
でもあの時は逆にワクワクしましたよね。要するに現像を出して、そのコンビニとかにさ、いついつできますって言われて、その日に取りに行ってさ、
う
ん、それがだんだんその日にできるようになって、
そ
う、なんか待つこう喜びみたいなのもなくなってきて、うん、今じゃ取った瞬間見れるからね。
ね、逆にプリントアウトしないですからね。
そう、何回でも取り直せるしね。
ね、
映画なんかもそうじゃないですか。
でも取られる人だったじゃないですか、ずっと言うたら。
はい、そうです。
僕らはなんかこう取る側で、言うたら取られる側じゃないですか。だからなんかこう映り方とかさ、知ってません。
だから昔はちゃんと撮りますよって構えてくれたじゃない。
何枚も撮るんじゃないの。
違う違う違う、かだからか聞いて、ね、聞いて本当に
OK。
それとも俺が喋るのやめる。
いや、一回か、俺が聞いてるから
昔はね、そのカメラを撮るっていう人は構えてくれたんですよ。
こっちカメラマンがでしょ。
だからいやカメラマンじゃなくて一般の人でも、その映るんですの時とかでも、あカメラを出してカメラもうだからこれは写真を撮ってるって分かるわけじゃないですか、
うんうん、
で今はスマホでカメラを、
盗撮ってこと。
そうそうそう、盗撮だらけですよ今。
へえ、盗撮される
されてばっかりですよ。でもあれね、撮ってる側はね、私だけだから分かんないだろうなんて思ってるけど、撮られてる側はいろんなとこでやられるから、あいつカメラで写真撮ってるなってすぐ分かるんです
よ。撮られたから、うん、アングル的に
そうそうそう、もうレンズがこっち向いてて、うん、でなんかカチャカチャやってたら、あこれ絶対こっち撮ってるなって分かるんですよ。
こ
だからそういう、ね、盗撮みたいなのはやめた方がいいですよ。
やめた
気分が悪いと。だ僕はね、それしてる人いるとね、逆にね自分のカメラも向けてやるの、その人に
カメラ返し、
ビデオにして、
必殺カメラ返し、
ビデオにしてその人撮っといたり、それで気づくと、あすみません、そんな気持ちじゃなかったんですみたいなことを言ってくる人もいたりとかするから面白いです。
気が弱いですね。
それでだから逆に本当こっちも準備する時間がないから嫌なんだ
よ。堂々と言った方がいいってこと。
聞いてた今。
聞いてた。
準備する、じゃその映るんですとか、ちゃんとカメラの時代は撮るなって分かるから、撮られる準備をするじゃないですか。で今はいつ撮られるか分かんないから、準備する時間がないじゃないですか。
じゃだから撮っていいですかって一言かけたら、
それだったらいくらでもどうぞっていうのに、
なるほど、
勝手に撮られるとちょっと今なんか撮ってなってこういう話になっちゃうわけですよ。
肖像権侵害して、
そういうことですよ。もし訴えられたらやばいからね、本当盗撮とかやめた方がいいですよ。
まあね、うん、有名人ですから、ね、
ちゃんとあなんなら本当に許可を取りましたっていう一筆もらった方がいいかもしれない。
まあ取られることないんで僕。
で僕はあとねよくね、まあファンの方が集まったりとかする、はい、写真を撮影会みたいなのをしたりするんですよ。はい、いつも思うのが、なんで自分の顔だけ隠して SNS に上げんだと。
あ僕ね。
うん、で自分顔も上げなさいよって、フェアじゃないよって思っちゃう。
フェアなの。
フェアじゃないじゃん。だからそのタレントさんばっかりさ、変な顔してようが何しようが関係なく上げるくせしてさ、自分の顔は絶対なんかニコちゃんマークとかで隠すのってフェアじゃないじゃん。
まあまあ事情ある。
自分の顔も上げるんなら上げていいですよってことにするわ。じゃあ次からは
それをもし俺に言ってます。
いやいや、みんなに言ってる。
みんなにね。
僕と写真撮る人全然撮りたいなら撮りますけど、うん、その代わり SNS 上げるときは、
あなたも乗りなさい、
あなたの写真も隠さないで載せてって。
なるほどね、うん、あなたも晒すよ、
俺のだけが出てたらもうちょっと深く追求しますよみたいな心の狭い人間にどんどんなっていくんです僕はね。
わかりました。
ということでもう一曲どうですか、はい、ディスコの
曲
ですか。はい、ぜひお願いします。いや
もう、ね、そんな小夜さんに、はい、夢のシンガポール2プラス1。
ここで江南市の就労継続支援 B 型ドルフィンキッチンからのお知らせです。ドルフィンキッチンでは利用者様を募集しています。江南市で一番高い作業料を保証します。また障害のお悩みまたはご家族様はお気軽にご相談ください。詳しくは江南ドルフィンキッチンで検索してください。以上、就労継続支援 B 型ドルフィンキッチンプレゼンツバックトゥーザショーワーでした。
アーツキャリアセンタープレゼンツ紅葉は語る。
はい、ここからは就労移行支援ハーツキャリアセンタープレゼンツ紅葉は語る。このコーナーではですね、皆様からいただいたテーマについて私が目いっぱい語ります。
はい、語ってください。
何について語りましょうか。
いや来てますよ。
あ、それがメールで来てるってことですね。はい、それをじゃあ紹介させていただきたいと思います。ラジオネーム萌えさん。
萌えさん、ありがとうございます。
紅葉くん、雷神さん、こんにちは。毎日暑いですが体調崩していないですか。紅葉は語るで紅葉くんに語ってほしいことは推し活についてです。紅葉くんは推される側ではありますが、今紅葉くんは何か推し活にしていてありハマっていることはありますか。私はもちろんロックオンソーシャルクラブですよ。インドア派だと私が一人でライブのために大阪に行ったり東京行ったり楽しんでいます。家族も私の推し活を推してくれてます。改めて私たちに推し活をする機会を与えてくれてありがとうございます、というね、萌え様。
はい、
推し活
推してますか。
なんだろう、推し活って例えばどういうこと。
分かんない。
なんか例えばなんかやってることは例えばゴルフが好きでやったりとかするけど、
それってでも趣味
推し活じゃないもんね。
うん、だなんか誰かこう紅葉さんの好きなさ、うん、誰か亀ちゃんとかさ。
あ、でもね今この時期はもうちょっとこの放送の時にはもう結果も出ちゃってると思うんですけども、
はい、
高校野球の自分の出てた母校が今勝ち残ってるんですよ。自分の出てたじゃない、自分が行ってた予選で準々決勝まで。
あ、じゃあその高校野球推し。
そうそう、準決勝、
うんうん、
今度準決勝で、
決勝までもし出たら、うん、神宮に応援行こうかなと。
ゲストで？
ゲストじゃない、
内緒で。
普通に卒業生、卒業してないんだけど
OB として。
OB として。
ああいいっすね。
僕はバレー部だったんですけど。
関係ないや
ん。でもほら自分のさ、
母校がね、
行ってた学校が甲子園出るって結構なことじゃない？
うん、分かんない。
そうでも
学校行ってないん
で。ああそうか。あそうか。
コンプライアンスに引っかかりますよ。
なんで？別にこっちから言ったわけじゃないんだ
から
。自分で自家発電じゃないですかもう。それぐらいかな。別に誰かアイドルを追っかけてるわけでもないしな。
言ってたじゃんね前、韓国のアイドルグループの何とかって言って聞いたような覚えありますよ。
何を？
誰か、うん、グループ、うん、を好きだみたいな。
それ音楽として聞くのにってことじゃないですか。
あそうか。
なんかそのいわゆるファン的なあれとか
じゃない。意外だなと思ってちょっと思い、
ビッグバン？
違うじゃん、女子だっつ
ー
の。女子のグループ知ってるとか言われて。
ブラックピンク？
いや違う、なんかもうちょっとコアだった
よ。コアだった。
知ってるから、そのブラックピンクとかは。知らない名前のとこだったと思うけど。って自分で言ったんじゃん。
全然覚えてない
でしょ。
だから大して押してないってことじゃないですか。
そうだ、ね、
たまたまその時その曲がいいなと思って
たんですか。
だからそう考えると誰かな。
でも若い頃はあるでしょ、うん、
若い頃
アイドルの頃。
やっぱいつだろうね、若い頃がって話。
まあ、アイドルになる前でもいいけど。
アイドルになる前はだってそれはピンクレディーとかでしょ、
うん、だからそういうことじゃない。その、うん、これそれが大人になって今できなかったのを応援する形になってるわけでしょ。
そうか、だからそういう
言うたら、
だから昔の方がそういうのやってたね。例えばプロ野球のどの選手が好きだったとか、うんうん、サッカーのこの選手が好きで、うんうん、この試合は必ず見てたとか。
お
今もうないな。
押される側になったからじゃないですか。
いやそんなことない。だってサッカーなんかつい最近までイニエスタっていう選手が好きでイニエスタの試合は全部見てたから引退しちゃったからさ。
そうなんだ、
うん、
スペインが優勝したけどね。
そうそう、スペイン優勝したけど、ね、そのスペインの選手なんだよイニエスタ。
うん、
まあまあそんな感じですけど。ないやいや、いるんですか、なんか推しは。
推しないね。
キャバクラのお姉ちゃんみたいな。
いやキャバクラのお姉キャバクラ行かない
キャバクラ行かないんですか。
行きますよ。
行きそうな空気感ですけどね。
行かない
行かどういうところ行くんですか。
いやでもスナックとかが
スナック行って何すんの。
いやスナック行って、まあ、ママとちょっと話して、
うん、
ちょっと飲んで帰るぐらい。バーで一人っきりはちょっと。
バーでバーテンダーさん
とバー好きでしょ。
僕はバーが好きですね。
でバーテンダーさんも忙しかったら話してくれないじゃないですか。
スナックだって一緒じゃないですかそれ。
スナックはまあまあ、 あの補佐おるから。
あーチーママみたいな、
うん、あそういうなんかもうちょっと、うん、ね。
それとキャバクラとはまた違うんですか。
キャバクラマンツーマンだから、うん、キャバクラね15分で1回変わるのよ。
短
いとこが
短
い。15分毎回同じこと聞かれる。どっから入ったの3回ぐらい。そういう何してるをもうええわっていう。
そういうのにハマったことはないんですか。
いやそれは若い頃はね楽しくて
推し活してたん
だ。推し活まではないですけど、そういうのあったんですけど、もう今はもう全然
ないんです
ね。ないです、
ね、
やれました。
逆になんかそれこそあの芸能人とかで
ね、
ポーチ選手とかでもないんですか。
別にこう押しとかないですね。
そうだよね。
なんだろう。
なんか一生
懸命。あ、俺ある。
何？
ゴジラ押し。
あ、違うじゃん。この間までマイケル押しだったじゃん。
マイケルも好きよ。
うん。
でもゴジラはねずっと。
でも全てがにわかですもんね。
違う。マイケルはにわか。
マイケルはにわか。
マイケルはにわか。うちにゴジラのフィギュアいっぱいありますもん。
あ、そうなんだ。ゴジラはじゃあ
子供が欲しいのかなと思って買ったら自分がハマって、うん、子供の頃買えなかったのいっぱい買っちゃって。
あ、なるほどね。
ゴジラ好きなんです。
あ、じゃあもうそういう部分で言ったら僕例えば、うん、クックパッドとか推し。クックパッドでいろんな料理見るの
携帯じゃん。
好きで、その乗ってるやつをちょっと試してみたりとか。
あ、料理好きですもんね。
そうそうそう、
料理推しでしょ。
料理推し、料理推し。でもクックパッドなの。それ以外の料理の動画とかいっぱい上がってくるけどあんま興味ない。
クックパッドが要は近いんだね。
そうそう、
感性が。
そうだ、クックパッドだと映像じゃない、うん、写真じゃん。
あ、そうなの。
とか説明書きだから、それでちゃんと自分の中で想像させて作るっていうのが好きなんですよ。あ、動画通りとか嫌
なの。描写みたいになってるんだ。
うん、そうそう。
あ、なるほどね。
それが嫌なの。
なんか動画だと長いよね多分。
動画長い
多分ね。だから例えば、ね、ここで5分煮込みますって5分煮込んでる姿あんの？
それはないけど、だから早送りでやってたりとかする。
そうでしょ。
それは嫌なんです、
うん、なるほど。
想像しながらこうなっていくんだろうなみたいな。
クックパッド押したということでね。
クックパッド押しでした。
はい、
はい、ということで1曲ね、もう1曲どうぞ。
じゃあもうあれですね、はい、ラストですよ、
はい、
もう永遠のアラベスク、はい、アラベスクで恋にメリーゴーランド。
ここで就労移行支援ハーツキャリアセンターからのお知らせです。働きたくても働けないをゼロに、あなたの働きたい気持ちを応援します。心の悩み、体調不良などをお抱えの方、またご家族様はお気軽にご相談ください。ハーツキャリアセンターで検索。以上、就労移行支援ハーツキャリアセンタープレゼンツ、紅葉は語るでした。
日曜の午後は紅葉を聞こうよ。
日曜の午後は紅葉を聞こうよ。
はい、名古屋市中区にあるハート FM から前田紅葉と
錦雷神がお届けしました。
はい、日曜の午後は紅葉を聞こうよ。この番組ではですね、皆様からのメッセージをお待ちしております。岩崎建設工業紅葉に聞こうよでは、リスナーの皆さんのお悩み、人生相談や僕に聞きたいことなどを募集しています。そして就労継続支援 B 型ドルフィンキッチンバックトゥーザ昭和では、あなたの思い出に残る昭和についてのメッセージを募集しています。就労移行支援ハーツキャリアセンター紅葉は語るでは、私に語ってほしいものやテーマを募集しています。番組宛てのメールアドレスは紅葉アットマークハート FM.jp、 KOYO アットマークハート FM.jp、 X ではですね、ハッシュタグ紅葉810つけてポストしてください。皆様からのメッセージどんどん紹介していきますので、ぜひ番組にご参加くださいね。そしてここでですね、ドルフィンキッチンさんからのお知らせです。
はい、ありがとうございます。ドルフィンでは祝日に合わせて子ども食堂を開催しております。次回の日程は8月11日山の日です。メニューは冷やし中華、キッチンカー、フリーマーケット、ボランティアも募集しております。詳しい情報は電話番号 0587-22-6390、 0587-22-6390、 ドルフィンさんまでお問い合わせください。
はい、続いてハーツキャリアセンターからもお知らせがあるそうです、はい、
ハーツさんです。毎月第2土曜日、金山駅の南口広場で開催される金山マルシェにて無料就職相談会を開催しております。一人でも多くの方が満足できるお仕事と出れるように、さまざまなサポートを行っております。どなた様でもご相談できますので、お気軽にご参加ください。
はい、ね、今日はちょっとなんか反省することばっかりでしたね。
はい、
いろいろね、
今日だけです。
まあ次回からは次回からはもうちょっとこう会話が噛み合うような放送に。
もうね、暑すぎて回路がおかしい。
最後の最後までやっぱ最後までこの言葉を聞いてくれないんだよな。
耳が溶けました、
残念な気持ちになりながら今日はお別れをしていこうかなと思います。
お別れですね、
日曜の午後は紅葉を聞こうよ。この番組は中区錦三丁目、雷神錦、道路舗装の岩崎建設工業、江南市就労継続支援 B 型ドルフィンキッチン、就労移行支援ハーツキャリアセンターの提供でお届けしました。この後はですね、引き続き桑原和信さんによるハートコネクションです。引き続きハート FM でお楽しみください。
はい、7月のラストナンバー、
はい、これは素敵な曲です。
今日で終わりですよ。
暑いから
今日で終わり、
もう聞き納め、
今日で終わり
ね。
今日終わり。
男組で、はい、ロッキンマイソー、この曲でお別れです。この時間のハートジョッキーは前田光陽と
錦雷神でした。
また来週この時間にお会いしましょう。チャオー。